食育の時間。
服部幸男です。食育の時間ポッドキャスト。今回は学校給食での食育の実践例をご紹介いたしましょうね。2006年平成18年に食育基本推進計画がスタートしてから学校給食での食育の役割もですね、注目されるようになりましたね。すでに全国各地の学校給食でいろんな試みが行われているんですよ。例えば地元のものをできるだけ、ね、取り入れて食べましょうよとかですね、ご自分たちで農業体験をした上で取ってきたものね、実ったものを借り入れて給食の中に入れましょうというようなこととかですね、それと地域のおじいちゃまとかですね、おばあちゃまを呼んできて一緒に学校給食を食べて、昔ねお孫さんとおじいちゃんおばあちゃんが食事したような形を取りましょうというんで、つい最近も千駄ヶ谷地区のですね、おじいちゃんとおばあちゃんを呼んで学校が始めましたね、そういうことをね。あとね、神々献立ね、これは咀嚼といって歯をねよくこう、よく噛むということをね、今みんなソフトなものがあって飲み込んでしまうということがあって、どうも歯周病なんか増えてる傾向がありますね。そして歯に圧力を加えてあげることで歯が丈夫になるんですね、そういったことで、よく噛みましょう。昔ですね、弥生時代とかね、縄文時代はどのくらい噛んでたかっていうとね、1回口に入れたものをですね40回とかね50回噛んでたんですね。そしてもう硬いもの多いですから噛み切ってたりいろいろしてたんですね。それがだんだん、近代に近づくに従って、噛む回数は減ってきましたね。で現代はどのくらいかっていうと、一口口に入れたら 7,8 回だったんですね。ところがそうですね、今から30年ぐらい前ですとね、これがね、40回ぐらい噛んでたっていうね、えらい違いですね。ですから顎もですね発達しないんで、こうお顔を見るとみんな卵型のねお顔になってきたね。昔はエラが張ってたっていうね、まあ、だからいかめしい感じではないからソフトな感じにはなるんですけどね、しかし現実には歯が悪くてね、ちゃんとした歯が揃わないで刃が飛び出てきちゃったりいろいろするようなことも今生まれてますから、この神々運動はね強力に入れていきたいということで歯医者さんが力入れてますね。それとバイキング給食、これ好きなものを好きなだけ取れるね、これもいいですね。だけど偏っちゃう可能性があるんですね。これにはですね、最後に先生が見ていて、この部分がちょっと君足りないよ、この部分を増やしてらっしゃいと言って指導してあげないと、これも問題がありますね。給食時間に栄養教諭が回ると、今栄養教諭も増えてきました。実はですね、白書がつい最近出たんですけど、食育白書によりますと、47都道府県全部入ることにはなりましたよ。ですけどね、例えば名古屋のね、あの辺り、愛知県ではねまだ5名しかいないんですね。愛知県全体で5名ですよ。別にこれ愛知だけじゃなくて東京だって少ないですよね。だいたい今全体合わせると1850名ぐらいです。実は1万8000ないとダメですね。だからあと10倍増えてくれないと、本当にね教諭が全て回ってですね指導するっていうのは難しいと思います。ですけど、まあ徐々にですけれども、各都道府県が理解を示し始めて、こういう方向が、ますます強くなるかなというふうに思います。要は給食時間に栄養教諭が巡回するということですよね。あと放送によるですね給食メニューの解説、これはお昼の時間にね、その放送部とか給食担当の当番が出ましてね、そこで今日のメニューはどういう特徴がありますよ、まあ、これは栄養士さんがやる場合もありますけども、生徒自体がね積極的にそういうものをやってるっていうのもありますよ。はい、まあいろいろあるんですけども、ぜひね、まあ、企業の方々にもねこのことを理解していただいてね、企業の方々のご意見がよく出てくるんですけど、 うちあんまりお米増やしてもらっちゃ困ると、うちはパンを扱ってるんだけど、パンのね収入がね落ちてきちゃって困ってんですよ、なんていう人もいるんですね。まあ日本はどちらかというと小麦も上がりましたしね、今度はあの米粉を使ってねやりましょうと。米粉も高かったんですけどね、小麦がねもう倍ぐらいになってしまったためにですね、実は、初めの頃6、7倍米粉ってしてたんですよね。小麦粉より高かったで、今 1.6 倍ぐらいになりましたね。まあその辺落ち着いてもう少し安くなるかもしれませんね。まあこれでパンを作ったりですね、まあ何か新しい方向を考えていきましょう。業者の人もそうすればね、パン屋さんやってたところがね売り上げが下がったっていうのも、米を使って売り上げ上げるという方法も出てくるんですよ。さあ新しい学校給食法がうまくいくにはどんなことが大切だと思います？これはね、家庭、そして学校、地域社会で、みんなで連携しましてね、それでお米も使いましょう、栄養バランス考えましょう、少しかみかみできるようなね、少し硬いものも入れていきましょうよとかね、こんなことをねみんなでやっていけばね、この運動っていうのはねかなり早い時期にねいい結果が出てくるんじゃないかなという期待を込めましてね、学校給食の実態というものをねお話しさせていただきました。さあ、最後にですね一つ皆さんにお知らせがございます。来年のですね2月の9、10、11これ東京国際フォーラムって、あの東京駅の近くにねガラス張りの大きな建物があるんですね。ここで世界料理サミットっていうのを開催するんです。もう世界8カ国からですねいろんな人がやってきます。フランスだとロービションっていう人とかね、ピエール・ガニエルとかね、スペインからはですねフェラン・アドリアだとかアルサックというような人たちがやってきます。皆さんあのファッションショーご存知でしょ。これはねパリコレクションとかね、パリコレってよく言いますけど、ニューヨークコレクションとかね、ミラノコレクションとか東京コレクションって言って、ファッションの世界にはそういうね東京コレクションみたいなのがあるんですけど、これまさにね東京テイストっていうのはね東京コレクションだと思ってください。料理のファッションショー、これをですね3日間やるんです。11月のちょうど中頃からですね、このティケットも発売始まりますよ。ぜひね、ティケットを購入する方はですねwww.tokyotaste ですから tokyotaste.net ということで、これに問い合わせをしていただくとですねチケットの申し込み方法等がお知らせになりますのでご覧いただきたいと思います。本当に世界でっていうよりは日本で初めてのですね料理サミットです。ぜひねいろいろ料理をやってる人も、もちろん参りますけども、料理に興味のある人、ぜひこれには参加していただくとね、本当に目の前でね、もうスターシェフ、カリスマシェフが、いろんなことをね、皆さんに方向性とか、その年のファッション性のある料理をですね、知らせてくれますんで、ぜひ見に来ていただきたいと思います。食育の時間、服部幸男でした。